特集1、生駒山徹底解剖、4ページ。3月27日に開業90周年を迎えた生駒山上遊園地をはじめ、ハイキングや寺社仏閣など楽しいスポットが多い生駒山。今回の特集では、生駒山の魅力を様々な切り口から紹介します。生駒山上は、笑顔があふれる場。パパママ早く。生駒山上駅に到着した生駒ケーブルの扉が開くと、子供たちは自然と駆け足に。改札を抜けると目の前には生駒山上遊園地が広がります。園内に目立つのは小学校低学年までの子供たち。もう一回乗る、次はあれと楽しげな声が響きます。遊園地は緊張感を持たなくていい場所。誰もが気を休められるから笑顔が生まれるんですと、同園スタッフの木村洋三さんは話します。子供だけで楽しめる乗り物が多いのが同園の特徴。特にパンダ型の乗り物で園内を空中散歩するぷかぷかパンダは、保護者の付き添いがあれば0歳から乗れ、休日には乗り場入り口にベビーカーがずらりと並びます。ほとんどの市内幼稚園や保育園の子どもたちが遠足で来てくれます。市民であれば誰もが思い入れがあるような場所。他の遊園地にはない自慢です。改革を続け、次のステージへ。同園が開業したのは昭和4年。第二次世界大戦時は、武器生産などのために金属資源が回収されていました。しかし、飛行灯やケーブルカーは軍事利用されたため、金属供出は回避でき、どちらも現在までその形を残しています。昭和60年には、過去最高となる年間73万7千人の入園者を記録。しかし、時代が進みにつれて、レジャーの多様化や少子化により、遊園地は厳しい時代を迎えます。県内では、あやめ池遊園地、奈良ドリームランドが閉園。生駒山上遊園地は、県内唯一の遊園地に、平成16年の入園者数はピーク時の4分の1以下の17万5千人に落ち込み、改革が急務となりました。そこでメインターゲットを小さな子供のいる家族に変更。ジェットコースターなどの絶叫マシーンを撤去したり、家族でも気軽に来やすいように入園料を無料にしたりと改革しました。その後、入園者数は徐々に回復し、平成29年度には約23万人に。回復を続ける現在も、授乳室を3部屋増設するなど、来園者の声に耳を傾けながら改善を続けています。私たちの遊園地はまだまだ発展の途上です。100周年に向けて、これからも、家族がのんびり過ごせる遊園地を目指します。写真が10枚あります。1、休日は来園者の約4割が3世代家族、多くの人で賑わいます。2、かわいい装飾の生駒ケーブル山上線スイート号に乗って遊園地に到着。3と10、乗り物でも休憩時間でもにっこり。4、子供たちの遊園地デビューという奥村さん家族。同園ではこれまでたくさんの家族が思い出の1ページを刻んできました。5、天気がいいと明石海峡大橋まで望める景色を空中から楽しめるのが天空の遊園地と呼ばれる理由。6、昔の人気施設、宇宙科学館。7、ベビーカー置き場には、ベビーカーが溢れることも、 8と9。約40年前の同園。飛行塔からの景色は昔も今も変わりません。写真終わり。三条遊園地をとことん楽しむ。これまで同園に訪れたことのある人、ない人に関わらず、知ってほしいとっておきの情報をお伝えします。子供たちの新しい遊び場がオープン。輸入玩具販売会社、ボーネルンドがプロデュースする屋外テーマパーク、いただきを、7月13日土曜日にオープン。天空の遊び場をテーマに、傾斜を生かした遊具や、憩いの場などを設置し、さらに楽しめる遊園地を目指します。夏限定、ナイター営業で楽しむ、きらめく夜景。普段は夕方に閉園する同園ですが、8月と7月、9月の土曜、日曜日は21時、9月は20時まで営業。園内で行われる花火やイルミネーションはもちろん、夕景や大阪の街の輝く夜景は絶景です。夜景だけを見に来る人もいるほどの景色をお楽しみください。ほぼ毎週開催中、ヒーローショー。梅雨や冬の時期を除き、毎週日曜日に開催しているヒーローショーは、毎回多くの人で賑わいます。子供たちが楽しめるのはもちろん、お客さんの反応や回答にツッコミを入れる客いじりも導入。悪役の毒舌ぶりに思わず大人からも笑いが起こります。誰かに話したくなる、生駒三条遊園地トリビア集。生駒三条遊園地は意外と知られていないネタがまだまだあります。知ると今よりもちょっと好きになるかもしれない同園の豆知識を集めてみました。平井堅さんが絶賛した夜景が楽しめる遊園地。平井堅さんの楽曲、ノンフィクションのミュージックビデオのロケ地になった同園。決め手は山上からの夜景だったとか。平井さんは子供の頃遊びに来たことがあったそうです。90年間愛され続ける大型遊具。開園時からある飛行塔、大型遊具の祖とされる土井万蔵さんが制作しました。現存する遊具の中では日本最古。山上に立つ高さ約30メートルの飛行塔から見る景色は圧巻です。現在も不動の人気ナンバーワンのアトラクションです。絶対に立てない生駒山のてっぺん。標高は642メートル。東京スカイツリーより少し高い生駒山。頂点を示す一等三角点は、同園の中にあり、訪れた人は、え、これ?と思わず声を上げるようです。三角点はアトラクションの中にあり、乗り物券があれば柵の中で見れます。市街地より気温が約5度低い別世界。同園は高地にあり、年間を通して市街地とは約5度気温が異なります。桜も約1週間遅れて開花。冬場は雪が積もることも多いそうですが、暑い夏には絶好の避暑地かもしれません。生駒三条遊園地では、かわいいアトラクションと桜が共演です。世界が認めたクールな夜景。世界に誇れるクールなもの、ことを、外国人審査員100人が判定する、クールジャパンアワード2019。同園から見る夜景が見事に受賞しました。アワード関係者に直撃。ここがいいね。遊園地からの夜景。生駒三条遊園地からの夜景は一生忘れられない絶景です。一般社団法人クールジャパン協議会顧問のキャメロン・ ステディさん。トリビア集、生駒山編。関西圏のテレビ放送は生駒山が鍵。山上に立つ電波塔群は、地上から見ると場所によって数が違って見えるのが特徴。テレビ局などが設置した電波塔は、高立地を生かして関西一円に電波を届けています。山の高さと合わせるとスカイツリー以上の効果を発揮。山の斜面を生かした棚田が広がる風景。生駒山中腹にある西畑町の田んぼは、斜面にある棚田形式です。田植えや稲刈りなど、季節ごとに違った風景を見せます。暗がり越え奈良街道を歩くハイカーから好評です。田植え後の棚田は、朝日を浴びると幻想的な雰囲気になります。
幻の小都市計画。約85年前、生駒山上に小都市を作る計画がありました。資料をもとに、生駒山がたどるかもしれなかったもう一つの物語を紐解きます。生駒山上に別荘群を建設。1933年10月頃から、大阪電気軌道株式会社、近畿日本鉄道株式会社の前身、以下大気が進めていた山上開発計画、生駒山で小都市計画と呼ばれ、名前の通り生駒山上に小都市を作るというものでした。計画では店舗や庭園、別荘群などが山の輪郭に沿って並びます。山頂には冠を飾るようにホテルを配置、またメインストリートには桜並木を設け、周囲の松林と対比させるなど、色彩へのこだわりが垣間見えます。計画したのは、ドイツ人建築家、ブルーノ・タウト、以下タウト。建築物にガラスを使い、光をうまく取り入れた建築や、郊外住宅団地などを設計し、世界的に著名でした。タウトは、当時の政治的状況から祖国を逃れて来日。約3年半の滞在中に日本各地を訪れ、後に日本建築に関する多くの著書や批評を残しました。タウトが京都に滞在している。そんな噂が大気の関係者の耳に留まり、計画を依頼しました。タウトは、1933年10月23日に生駒を訪れ、開通間もない生駒ケーブルに乗車、生駒山上で飛行塔などを見学し、具体的な計画を練ったとされています。実現しなかった理想都市。タウトは計画において注意事項を2点述べています。一つは、遠くから眺めたときに山が持つ自然の特徴に従うこと。もう一つは、山上での生活を可能な限り快適なものにすることでした。計画は報道機関にも取り上げられましたが、中止になりました。実現しなかったのは、郊外行楽地としての開発を目指した大気と、理想都市の建設を目指したタウトの、方向性が異なったことなどが原因とされています。もし実現していたら、生駒市はもっと違った都市になっていたかもしれません。ブルーノ・タウト、プロフィール。ドイツ人建築家、1880年生まれ、設計した建築物の中には、ユネスコ世界遺産に認定されたものもある。静岡県熱海市には、タウトが日本に残した唯一の建築物、旧日向別邸がある。プロフィール終わり。写真が2枚あります。1、ブルーノ・タウトの上半身です。2、タウトが設計した生駒山嶺小都市計画、実体図。 大和文化館所蔵。写真終わり。もっと教えて、生駒三例小都市計画。同計画の講演なども各地で行う、自称生駒三例小都市計画オタクの森康道さんに、タウトが残した計画の魅力を聞きました。生駒山に見る幻の計画の後、実現しなかったタウトの計画。しかし、残された資料をたどり、情報をつなげていくうちに、生駒三条に現存する道路の形状が計画と一致していることに気づいたんです。過去の図面や資料と現在の生駒山を照らし合わせたり、その後に三条がたどった歴史を追うとワクワクします。9月に同計画に関する講演会があるので、気になった人はぜひ聞きに来てください。タウトの計画の魅力をお伝えします。詳細は広報生駒町8月号で紹介。大和文化館所蔵の望遠図にはケーブルや飛行塔が見られます。インタビュー、生駒山と私。90周年を迎えた生駒三条遊園地のほかに、江戸時代に中興解散した宝山寺、さらには万葉集にも登場するなど、長い歴史の中で多くの人に親しまれてきた生駒山。そんな生駒山に関わる人たちに、生駒山と私、生駒山のこれからをテーマに聞きました。4つのコメントがあります。1、3世代家族の春山清弘さん、道夫さん、娘さんの高佐彩子さん、お孫さんの吉木さん、京子さん。孫を含めた3世代で生駒三条遊園地に遊びに来ました。20年ほど前に妻と娘と来た時のことは今でも覚えています。乗り物はもちろんですが、遊園地まで家族で登山したのが思い出です。生駒山にはこれまで1000回以上登っていますが、景色が良いのが他の遊園地とは違う何よりのポイントですね。園内には自分たちと同じような3世代家族が多くてびっくりしました。いつかまた4世代で来るのが楽しみです。2、東大阪市民の清水満さん。生駒山は低山ですが、長年かけて育まれた豊かな植生と歴史が一度に楽しめるのがいいところ。駅からアクセスがいい数少ない山で気軽に楽しめるのもいいですね。そんな山の環境を守るため、毎週生駒山に登っています。登山用の杖は人には優しいのですが、山にはダメージになることも。そうした意外と知られていない知識などを啓発しながら、山を遵守しています。次の世代にこの素晴らしい自然を残すために、東大阪と生駒の垣根を越えて協力していきましょう。3、飲食店経営。三木康博さん、ともみさん、息子さんの生徒さん。生駒三条で、千と宝山というレストランを経営しています。開業は遊園地ができる前で、私が三代目。父が守ってきた店を大事にしたいという思いで、20年前に受け継ぎました。ごちそうさまも嬉しいですが、先代の頃からのお客さんに声をかけてもらうと、さらに感慨深いです。朝日が昇り、夕日が沈んでいく当たり前の日常も、山上で見ると違った雰囲気なんです。そんな地上とは違う環境や空気を守っていきたいと思っています。ぜひ体感しに来てください。4、ケーブル関係者の安田裕也さん、黒川隆之さん、 橋本郁也さん。宝山寺駅と生駒三条駅を結ぶ生駒ケーブル三条線で働いています。小さいお子さんとの利用が多く、賑やかで嬉しいです。最近はハイカーの利用も増え、様々な年代で賑わっています。ケーブルカーが現在のデザインになったのは平成12年。かわいい装飾は遊園地のアトラクションのようだとも言われ、遊園地の最初の遊具かもしれませんね。宝山寺線は昨年100周年、三条線は今年で90周年、時代は変わっても、お客様へのおもてなしを最優先に、これからも取り組んでいきます。コメント終わり。いつの時代もシンボルとして、奈良時代に完成した日本最古の歌集、万葉集。その中に、生駒山が詠まれた和歌6首が掲載されています。貴族や庶民、様々な立場の人が思いを馳せた生駒山。古代から人々に地域の象徴とされてきました。現代でも、県内はもちろん、大阪にある学校歌にまで、生駒山は数多く登場。生駒市のイメージを聞いた調査では、生駒山が2位の生駒三条遊園地に3倍以上の大差をつけての1位でした。遊園地や寺社仏閣、ハイキングなどと生駒山への関わり方は様々。たくさんの魅力が詰まった生駒山は、きっとこれからも私たちのシンボルであり続けるのではないでしょうか。万葉集巻20、4380。なにわ島、こぎ入れてみれば神さぶる。生駒高根に、雲ぞたなびく。故郷を離れ、大阪湾から旅立つとき、振り返ってみた生駒山に故郷を思った歌だとされる、この歌。時代は流れ、関わり方も多様化しますが、生駒山はいつも何かを感じさせてくれる存在かもしれません。出典、万葉集巻20、写本、奈良県立万葉文化館所蔵。写真があります。尾瀬町の足湯付近から見た生駒山です。写真終わり。以上の問い合わせ、商工観光課、電話 0743-741111、内線 327